ただいま、コロサイの信徒への手紙1章の1節から8節までをご一緒にお聞きいたしました。で、その始まりのところ、1節と2節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。神の御心によって、キリストイエスの使徒とされたパウロと兄弟テモテから、コロサイにいる聖なる者たち、キリストに結ばれている忠実な兄弟たちへ、私たちの父である神からの恵みと平和があなた方にあるように。で、この手紙の書き出しというのは、今主日礼拝でフィリピの信徒への手紙を聞いていますけれども、フィリピの信徒への手紙の書き出しとよく似ています。フィリピの信徒への手紙でもそうでしたが、この手紙でもまずパウロとテモテが名乗って、そして、この手紙の場合には、コロサイにいる聖なる者たち、キリストに結ばれている忠実な兄弟たちへというふうに呼びかけることで手紙が始まっています。ですから、こういう書き出しというのは、仲介書なんかを見ると、パウロのいつもの手紙の書き出しだなんていうふうに書いてあるんですけれども、しかし単純にこれ挨拶なのだと思ってしまうならば、おそらく大事な点を見落とすことになるだろうと思います。フィリピの信徒への手紙の第1回の説教の時に申し上げましたけれども、パウロはこういう書き出しをすることで、単なる挨拶しようとしているんじゃないんです。そうではなくて、誠の祝福をコロサイの教会の人たちに手渡そうとしています。2節の後半のところでこういうふうに言うんです。私たちの父である神からの恵みと平和があなた方にあるように。で、私たちが今持っている聖書では、終わりのところはあなた方にあるようにという願い事のような形になってますけれども、これフィリピの信徒の手紙を読んだときも申し上げたんですが、原文を見ますと、ここにはようにっていう願望の言葉はないんです。父なる神からの恵みと平和があなた方にという言い切りの形になっています。で、私たちが礼拝を捧げるときに一番最後に祝福受容がありますけれども、その言葉が実はパウロの手紙の奥では手紙の冒頭に出てくるんです。で、これを一体何を表しているのか。それは実はパウロの手紙の多くはですね、その手紙の書かれた目的というのが、知識を与えたり議論を交わしたりするというところにあるんじゃなくて、手紙の受け取り手である人たちに本当に大きな祝福を手渡す。で、そのためにパウロの手紙書かれている。で、そういうことを語っていると言っていいと思います。で、もちろんパウロの手紙っていうのは最初の挨拶だけじゃありませんから、手紙を読んでいくとですね、中では議論をしたり考えさせるような言葉っていうのがいっぱい出てきます。出てきますけれども、しかしそういう議論とか、あるいはお礼とか勧めの言葉というのもですね、究極的には神様がパウロに委ねてくださった本当に大きな祝福を手紙の受け手の人たちに手渡そうとしている。そのために語られている言葉です。で、パウロはそういう光栄な務めを、また責任重大な務めが今自分に委ねられているのだということを、重々承知をして、で、そのためにこの手紙ではですね、自分のことをどう名乗っているかというと、神の御心によってキリストイエスの使徒とされたパウロというふうに名乗っているわけです。自分は神様の御心によって使徒とされた、だからあなた方にこの祝福を今渡すんだというふうに言っているわけです。で、使徒という言葉はですね、いろんなふうに説明をされる、場合がある言葉です。もともとは使わすという動詞から派生した名詞ですけれども、そのまんまそのもともとの動詞の意味で言うと、使わされたもの、お使いだというふうに説明されることもあります。で、福音書の中ではイエス様がですね、弟子たちをそういう意味で使わしているっていうところがあります。で、その場合には、 まさに使わされたものを使いとして、働いているということになります。しかし、実はこの使徒という言葉はそれだけじゃないんですね。聖書の時代というか1世紀にはですね、これはテクニカルターム、術語であったというふうに言われます。使徒というふうに言われるとですね、単なるお使いではなくて、まあ、ある意味を社会では持ってたんですね。で、割合よく言われるのが、ローマの海軍の、一つの部隊、そしてその指揮官が使徒と言われたんだというふうに言われます。ローマが世界中をですね、治めるために、ローマ本国から、あちこちの外国の港にですね、海軍を送り出す。で、その海軍のことが、ローマ皇帝から送り出された使徒だというふうに言われたというんですね。ただ、この使徒というのと、イエス様の使徒というのはちょっとイメージが重ならないような気がします。ローマの海軍の場合にはですね、送りつけられた町や国というのは、もしその逆らえばですね、港がすっかり焼き打ちにされてしまうかもしれないという、そういう、恐れを覚えなきゃいけないわけですね。でイエス様から送られた使徒というのはそういうふうにですね、誰かを傷つけるために送り出されているわけではないので、そういう意味では、この海軍の方の使徒というのはちょっと、ここでパウロが言っている使徒というのとは重ならないような気がします。もう一つ実はテクニカルタームとして使徒があるんですね。それは、ローマがですね、外国であったり、あるいは属領であったりするところにですね、ローマ皇帝の、意図を伝えるために特使を派遣する。で、これも使徒って言われたんです。で、それぞれの、地域にはですね、総督とか地方総督とかいう人たちがいて、でこれはまあ今でいうと大使みたいな役割 で常にローマ皇帝、ローマと連絡を取りながらローマ皇帝の意思を表すんですけれども、そうではなくて何か特別なことを伝えるためにですね、ローマからそれぞれの町や地方にですね、送り出されていった外交官で、これはローマ皇帝の家来ですけれども、その伝える要件についてはローマ皇帝と同じ、ローマ皇帝がそこに来て喋ってるのと同じだというふうに見られるわけです。そしてそのことを伝え終わると、またその人は普通の家来に戻ってローマに帰っていくというふうになります。で、パウロがここで言ってる使徒というのはおそらくそれに重なるんだと思います。そして、その場合に大事なことというのは当然ですけれども、誰から使わされているかということなんですね。誰の名代として言葉を語っているかということが大事になるわけです。普通だったらそのローマ帝国の使徒というのはローマ皇帝の名代になるわけですが、パウロはここでは誰の名代だって言っているかというと、神の御心によってキリストイエスの使徒とされたパウロ。だから自分はキリストイエスの使徒として使わされていると、そんな乗るわけです。イエス様から使わされているというんですね。そしてそのパウロがじゃあ何の目的のために使わされているのか、その使徒の場合には、上位の人から使わされているということだと、何かの目的、特使ですから何か伝えなきゃいけない事柄があるわけで、その両方が揃って使徒になるわけですが、そのパウロが果たすべき使命は何かというと、実はキリストイエスによってこの地上にもたらされた恵みと平和を人々に手渡すということがあるわけです。ですからパウロは手紙の初めのところでですね、そのことをはっきりと伝えているわけです。私はキリストイエスから使わされた使徒です。そしてあなた方に恵みと平和を手渡しますと言って、一番最初にですね、果たすべき仕事をしているわけです。で、パウロはイエス様から使わされた使徒として恵みを間違いなく手渡す。そしてコロサイの教会たちがそれを受け取れるようにしようとするわけです。で、残念ですけどパウロは今、牢屋に囚われていますから、直にコロサイの教会に出かけていって、その教会の人たちに語りかけて、あなた方に、神様からの祝福があるのですというふうに、渡してあげることができない。それで、手紙が書かれているわけです。ですからこの手紙というのはパウロも使わされているんですが、手紙というのは実はパウロがそこに出かけていっていることの代わりみたいなところがあるわけですね。そして実はパウロがそういう務めを帯びているのは、この手紙を読んでいくと分かるんですけれども、コロサイの教会だけではないんです。 後ろの方の4章の16節を見ると分かるんですけれども、ラオディキアの教会のこともパウロは盛んに気にしています。4章の16節を読むとこう書いてあります。この手紙があなた方のところで読まれたら、ラオディキアの教会でも読まれるように取り計らってください。また、ラオディキアから回ってくる手紙をあなた方も読んでください。ラオディキアの教会でも読まれるように取り計らってくださいというのは、みんなで回し読みしてくださいという意味ではなくて、ラオディキアの教会の礼拝の中で、この手紙が読まれるように取り計らってくれというわけです。ですから、実はこのコロサイの信徒への手紙というのはどういうふうに読まれたかというとですね、礼拝の中で、パウロがその礼拝に臨んでですね、説教しているみたいにですね、パウロがこういうふうに語っているよと言って、その説教の代わりに読み上げられた、そういうものです。もし、パウロが自由の身だったら、牢屋に囚われていなかったら、当然、コロサイにもラオディキアにも、パウロ自身が出かけていって、キリストの福音を伝えたに違いない。で、それができないので、代わりに、この手紙が書かれているわけです。ですから、この手紙というのは単にですね、挨拶をしたり、あるいはお互いの無事を確かめ合って喜ぶって、そういう目的じゃないんですね。そうではなくて、礼拝に臨んで、パウロがそこにいるかのようにそれが読まれ、そして祝福を与える、でそういうためのものです。この手紙を聞く人というのはですね、その礼拝を通して、神様の恵みと平和に預かって、祝福を確かにされて、そこから歩んでいくわけです。しかし、じゃあ、どうやってその祝福っていうのはもたらされるのか。パウロは、どうやってその祝福を、コロサイの教会たちに手渡そうとしているんでしょうか。でパウロは、今、牢屋につながれているわけですが、その生活の中で、まずですね、コロサイ教会の人たちのことを覚えて、お祈りをしています。3節のところです。私たちはいつもあなた方のために祈り、私たちの主、イエス・キリストの父である神に感謝しています。誰かを覚えてお祈りするということはですね、その覚えている相手を神様の御手にお委ねするということだろうと思います。パウロは牢屋に囚われていますから、出向いて語れないだけじゃなくて、直接には何もしてあげることできないわけです。全く自由を奪われてますから。しかし、人間にはできなくてもです。神様にはおできになる。パウロが直に出向いて触れ合うことができなくても、神様はきっとコロサイ教会の人たちの上に働いてくださるのだ。そういうふうに信じてパウロはですね、ここで牢屋の中でコロサイ教会の人たちを覚えて祈っているわけです。そういうふうに信じて祈っていると、パウロは神様に感謝する思いになったんだと、ここに言われているわけです。私たちはいつもあなた方のために祈り、私たちの主イエス・キリストの父である神に感謝しています。どうしてしかし感謝することができたのか。実はパウロはまだこの時点でコロサイの町を訪れたことは一度もないようなんですが、しかし、コロサイの人たちについて耳にしていることがある。噂を聞いていることがある。でそのコロサイの人たちのことを覚えて祈っていると、パウロは思い出したんですね。4節のところでこんなふうにパウロは言います。あなた方がキリストイエスにおいて持っている信仰と、すべての聖なる者たちに対して抱いている愛について聞いたからです。コロサイ教会の人たちの信仰生活の噂がですね、牢屋の中にいるパウロの耳にも届いてるんです。当時の牢屋っていうのは、外からは中に行って、話すことが結構比較的簡単にできましたから、だから、パウロのもとにですね、外から出向いていって、その孔子の前まで行って、話しかけていろんな外の様子を語る、そういう人がいたに違いないわけです。ですから、そういう意味では、当時の牢屋っていうのは、今の動物園みたいなものをイメージするといいかもしれません。動物たちは檻の中から出てこられませんけれども、私たちはその檻のすぐ前まで行って、動物を親しく見るわけですね。もし言葉を交わせるんだったら、そこで話しかければ、中にいる人間も聞けるということになるわけです。あるいは、そういうふうに外から出かけていって、格子越しにですね、食料を差し入れたり、ペンや紙を差し入れることで、手紙を書くということもできるわけです。パウロはそうやってコロサイ教会の様子を知り、この手紙を書いているわけですが、 コロサイの町でもですね、エパフラスの働きで、主を信じて生活するそういう教会の群れが生まれたそうだ。そしてまたその教会の群れが自分たちの交わりだけではなくて、すべての主の弟子たちの交わりの中に置かれている、そういうものだという意識を持って、主に仕える生活に励んでいる。で、そういう噂をパウロは耳にするわけです。で、コロサイ教会の人たちが信仰に生き、また愛に生きている。で、そのことを知ったわけですが、それは共に信じる者たちのために天に蓄えられている希望によるんだとパウロは洞察をしています。五節の初めですけれども、それはあなた方のために天に蓄えられている希望に基づくものです。コロサイの教会の人たちの信仰と愛というのは希望から出てきている。で、これ大変に深い洞察です。ですが、これは実はコロサイの教会の人たちだけがたまたまそうだというのではないと思うんですね。パウロの時代から2000年近くが経過して、そしてアジアの反対側の端っこに暮らしている日本の私たちもまた実は同じことを言われるんだと思います。私たちも信仰と愛を持って生きるようにされていますけれども、それは実は天に蓄えられている、私たちのために蓄えられている希望のゆえに私たちは礼拝を捧げ、そして礼拝から押し出されるようにして信仰生活に励み、果たすべき愛の技に励んで生きるようにされているところがあるんじゃないでしょう。もし今の時代に、もう2000年経ちましたからパウロは死んでしまってますけれども、もし今の時代にパウロが生きててどっかで牢屋に捕らえられてたらですね、私たちの教会に噂を聞くかもしれないわけです。日本の甲府という町にですね、まだ会ったことがないけれども、そこでも、キリストの福音に生きている人たちがいる。で、そのことを聞いて本当に感謝をしている、そういうふうに言うかもしれません。私たちがですね、どうしてこの朝、早起きをしてですね、ここに集まっているのか、それは改めて考えるとですね、私たちは誠の希望に預かっているから、それに預かって励まされたいと思っているからだろうと思うんですね。日々の暮らしの中ではですね、何でも自分の思い通りになるわけじゃない、うまくいかないことや困り果ててしまうこと、途方に暮れるということもよく起こるわけですけれども、しかしそうであっても私たちは、そこで、生きくれてしまわないんですね。いろいろな問題を抱えることがありますけれども、しかしよみがえりの主がですね、必ずそういう私とも共にいてくださるんだ、私たちはですね、そういう希望を与えられ、慰めを与えられて歩んでいく。だから私たちはですね、どんなに大変なとこでもですね、もう一回ここから歩み出していいんだっていう、そういう思いを持って新たに歩むことができる。キリスト者として本当に生きていこうという志を与えられるのはどうしてかというと、実は誠の希望を知らされて、そこからエネルギーを与えられているからです。そしてその希望というのはですね、神様が主イエスキリストという方を通して私たち人間に伴おうとしてくださっている、その福音を知らされるところから生じるんです。神様がイエス様という方を通して地上の人間と一緒に歩もうとしてくださって、私たちにも伴おうとしてくださっているんです。で、そのことを知らされ信じるところから私たちには新しい元気と力が与えられるんです。6節のところでパウロは大変面白い言い方をしていると思います。こんなふうに言うんです。あなた方にまで伝えられたこの福音は世界中至るところでそうであるように、あなた方のところでも神の恵みを聞いて真に悟った日から実を結んで成長しています。成長している主語は福音なんですね。福音があなた方のところで成長する。で、私たち普段福音ってそう思ってるだろうかって思うんですね。福音っていうのはイエス様が成し遂げてくださった出来事、宮座についての話だから、それ自体はですね、変わらないんだってどっかで思ってるんじゃないかと思います。福音を知らせてもらうことでですね、私たち自身が心の持ちようとか人生に対する態度が変わってですね、自分自身が成長するということはある。だけれども福音それ自体が成長するなんていうふうにあんまり考えないかもしれないと思うんです。ところがここでは その福音が成長するんだ、実を結んで成長していくって書いてある。これが、ちょっと面白い言い方だと思うんですね。じゃあいつどういうふうに福音が成長するって言われてるのか、少しここをですね、丁寧に聞き取りたいと思うんです。ここで福音の成長ということについて、それはいつ起こったかというと、あなた方のところでも神の恵みを聞いて真に悟った日から実を結んで成長しているのだというふうに言われています。神様の恵みについて聞かされる、そしてそれを真に悟ったところから成長が始まっている。でもこれもう少し丁寧に直すならばですね、神様の恵みがあるのだよってそう知らされて、そういう恵みに包まれている生活が本当なんだって真に悟る、本当にそうなんだっていうふうに思うということだと思うんですね。悟るというのはですね、福音の真理のうちにあると気がつくっていうふうにも訳せる文字がここに書いてあるんです。神様の一人子であるイエス様が十字架にかかられ、よみがえられた。で、それが福音のもちろん原点であり、いわば最初の種です。私たちが福音に預かって生きる一番最初の種というのは、私たちの側にあるんじゃなくて、イエス様が私たちのためにも十字架にかかり、よみがえっておられる。で、ところがですね、そのことをですね、本当にイエス様が私のために十字架にかかってくださったのだ、でそのこと確かだと悟ると、実はイエス様の十字架の出来事ってのは今までとは全然違ったものとして私たちに経験されてくるんだろうと思います。もし十字架の意味がわからないでですね、放っておかれるんだったら、それはもう2000年も昔の赤の他人が遠いところでのたれ死にをしたっていうのと変わらないことになるわけです。そして実際にイエス様の十字架の話を聞いたって、そう思う人っていうのはいくらでもいるだろうと思うんです。それはキリスト教の神の話であって、私には関係がないなんて人がですね、いるだろうと思います。だけれども、実はその出来事を語りかける、福音を語りかけることを通して、実は神様はご自身の恵みのもとにあなたが生かされてるんだよって、そういうふうに分からせてくださろうとする。で、そういうことが分かり始める、本当にそれを真に悟った、そういうところから、実は福音自体が私たちにとってはですね、誠に頼もしい、私たちの生活をすべて覆い包んでくれるものとして芽吹いてですね、育ってくる。そしてそこからいろいろな実が生まれてくるということをですね、ここは語ってるんだと思います。主イエスキリストのよみがえりの出来事、それ自体に変わるわけじゃありません。しかし、その出来事を通して神様の恵みがどんなに今の私に豊かに注がれているか、この私の生活というのが、たとえこの地上でいろいろな問題をはらみ、苦しみや悩みや悲しみがあるとしてもですね、それでもなおこの私の命というのは本当に神様に大事にされているし、神様に守られ持ち運ばれているんだ、そういうふうに福音の出来事がですね、私たちを覆い包んでくる、あるいは私たちをくるんでくださる、そういうふうな、変化をしてくるところがあると思います。そうやって福音って成長してくるんだと思います。私たちがそんなふうに福音の、十字架の出来事を福音として受け止め理解するというのは、これは人間の理性でできることでは実はありません。だから、十字架の出来事を聞いてもですね、理性で分かることじゃないからですね、自分に関わりのないと思う人はいっぱいいるわけです。でも神様が実はたくさん生きている人間の中から選んでですね、そのこと本当だって信じさせてくださる、聖霊を送って信じさせてくださる人間というのがいるんです。私たちはそういうところに招かれている、そして本当に福音によって生きるものとされている。で、パウロは実はこの手紙を通してそういうことをですね、丁寧に語って聞かせる、そのことに気づかせることで、本当に祝福をコロサイの教会の人たちに手渡そうとしているんですね。今私が神様によって愛され、確かに持ち運ばれている、そういうことをまざまざと思い起こさせて、神様の祝福のもとに あるのだ、そのことを確信してコロサイの教会の人たちが生きることができるようにしている。それがこの手紙の、ここに語られている事柄です。神様の祝福を受けるということは一体どういうことなのか。それは決して魔術的な仕方で何か、ありがたいことやおめでたいことが、もたらされるということではないんだと思います。祝福を受けるということはイエス様を通してこの私が神様に覚えられている、この私の生活がすべて神様の保護のもとにある、その中で今日の一日が始まっていくし、また今日の一日の生活を終えるところにも神様がいて、お前の今日の一日は本当によくやった、そういうふうに受け止めてくださる、そういう中に私たちが生きるということが本当の祝福を受けて生きるということなんだろうと思うんですね。神様が与えてくださる恵みのもとに歩んで、平和を作り出し愛を行うものとしてここから歩んでいきたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、あなた本当に不思議な仕方ですけれども、私たちをたくさん生きている世の人間から選び出してくださり、あなたの御業を聞かせてくださり、それを信じる思いを聖霊によって私たちの中に与えてくださいました。主イエスキリストを通してあなたが私たちに出会い、私たちを持ち運んでくださることを本当に感謝いたします。どうかあなたから与えられているこの新しいあり方を私たちがずっと持ち続けることができますように、あなたの御言葉を聞き、またあなたの霊に励まされながら今日与えられているそれぞれの務めにここから赴いていくことができますようにお導きください。私たちの前にはなお果たさなければならない課題がたくさんありますけれども、どうかその一つ一つに私たちが心を込めて向かい、そしてあなたから与えてくださっている時間を精一杯に生き用いることができますように、あなたが聖霊によって導いてください。新しい日にどうかあなたが私たちの主として私たちを支え歩ませてくださいますようにお願いをいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを今にお捧げいたします。アーメン。